湘南村住まいのレシピ。このコーナーは湘南村の提供でお送りします。今日はこのコーナー、湘南村の村民である東京ガスエコモ株式会社の松浦裕二さんにお越しいただいています。松浦さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松浦さん、今日私初めて作業着のところを見ました、
はい、そうですね、今日はちょっとはい、珍しく、
珍しく、
はい、いつもスーツなんですけど、はい、
であの8月の中旬の越児堂でのイベントの時は T シャツでね、
そうですね、
いらっしゃってて、
はい、みんなその他のスタッフ T シャツで、
湘南村 T シャツでね、
はい、
いらっしゃって、一瞬私誰だか分かりませんね。
なかなか
スーツで来られるのでね、
ちょっとカジュアルな格好だったんで、はい、
今日は皆さんにはちょっと見えないですけれども、作業着姿の松浦さんとお届けしていきたいと思います、はい、お願いします。
よろしくお願いいたします。
松浦さん、湘南村では本当にね、はい、あのドラダウンをはじめていろいろなイベントを行っているということなんですが、
はい、
今月は何かイベントの予定はあるんでしょうか。
あ、はい、9月の19日で、予定しているんですけども、
はい、
今回あの開催されるものはシーグラスと言われているものです。あのシーグラスってご存知でらっしゃいますか。
はい、私はあのこの間湘南村さんのイベントの時に展示されているのをたくさん見たんですが、ご存知ない方もいらっしゃるので、
はい、
教えていただけますか。
あのシーグラスとはですね、まあ、海岸で見つかる、まあ、ガラス片のことなんですね。で、まあ、波に揉まれて角の取れた、まあ、小片、小さいかけらとなって、まあ、曇りガラスのような風合いというか風合いが特徴になっているんですけども、まあ、こちらは当然その海に、まあ、捨てられた瓶とかそういったものが、まあ、小さな輝きを持った、まあまあ、海の宝石とも言えると思うんですけども、まあ、元をたどれば、まあ、海に捨てられたそのガラスが時間をかけて小さな欠片となって海岸に漂着するんですね。で、まあ、海岸に漂着するのは、まあ、綺麗なシーグラスとは限らないんですけれども、まあ、様々な、まあ、ゴミっていうか、まあ、漂着物とともに流れてきます。で、その中でも、やっぱりその、シーグラスって言われて、やっぱりガラスの瓶ですから、緑色であったり、
はい、
青い色だったりするのが、まあ、通常なんですけれども、はい、珍しいものもあったりするんですね。あの、今回ちょっとあの、スタジオにお持ちしてると思うんですけども。
はい、色とりどり、青、はい、ちょっと深い緑、赤、
はい、
そして綺麗なエメラルドグリーンの、ね、シーグラスの、あの、アクセサリーですか、持ってきていただきました。
はい、
これ本当にガラスなんですか？
そうですね。すべてガラスで、実はこの4つの中で、まあ、あの、講師の先生からもちょっと教えていただいたんですけども、この珍しいものが1つあるんですね。どちらだと思われますか？
赤いグラス、ガラスっていうのはなかなか見たことないんですが。
そうですね。
はい、
あの正解です。
あ、正解です。
はい。こちらはやはりこう、海岸でもやっぱ5000個に1個ぐらいの割合でなる、なかなかこう、珍しいタイプのものになります。で、まあ、今回その、シーグラスと言われても、まあ、どういったものなのか、そのワークショップの開催の内容、中身なんですけども、はい、今回はそのシーグラスを使って、ペンダントであったり、ストラップ、作りというものを開催していこうかと思っております。
女の子が喜びそうですね。
そうですね。で、まあ、今回そのシーグラスにあたっては、まあ、湘南地域で、活躍されている、まあ、講師の先生方を、先生ですね、お招きして、あの、ビーチグラスの小物作りというものを開催してい、きますので。で、まあ、その講師の先生はですね、まあ、未来の子供たちに、まあ、ビーチグラスや流木等で、あのペンダントやストラップとかそういった、まあワークショップなどを通してですね、自然環境に少しでも興味を持ってもらって、裸足で安全に走り回れるビーチを未来に残してあげたいという思いから活動している方です。
は
い、普段からもやはりそのビーチコーミングといって、あの漂着物ですね、海岸にある漂着物を拾あの集めたりとか、そのビーチクリーンであったりとかということで、あの海をとてもきれいにされることをやって活動されている方になってます。はい、で私どもの湘南村でもですね、まあ、その海をきれいにする活動を広めていくその思いに共感もしますし、やはりそこにはあの湘南村と同じようにこうお片付けとかですね、それからその当然その海に流れていくものっていうのは当然山からこう 海に流れていくものですから、そこに例えば川であったりところが、護岸工事とかで、こう、うまく自然の流れができてこないかったりする場合、うんうん、我々としても木を扱うものづくりの工房なので、うん、
はい、
そういった意味では非常に思いを共にしている、志を共にしているっていう意味合いで、はい、今回はちょっと開催させていただければと思ってお話をしました。はい、
そうなんですね。うん、ね、今、綺麗な見本を持ってきていただきましたけれども、はい、ペンダントをね、持ってきていただきましたけど、これは本当やはり流れ着いてはいけないものといいますか、
そうです
ね。海岸が綺麗に、そして、裸足で歩けるようになるために、やっぱガラスがね、流れてくるのは、
う
ん、できれば望ましくないことではあるんですよね。
はい、うん、その講師の先生もですね、言っているんですけども、やはりそういったビーチコーミングであったり、ビーチクリーンっていう活動を、いや内地の人ですね、とかにこういった活動をしているってことを広めていきたいっていう思いもありますので、うん、まあ、今回ビーチグラスのその美しさだけでなくですね、海岸に漂着したこのシーグラスの意味を、まあ、理解しながら、うん、楽しんでいただけると、はい、今回の湘南村のこうワークショップとしての意味がさらに深まるのかなとは思っております。
そうなんですね。ただ、作るだけではなくて、
はい、
それがどういった形で流れ着いてくるのか、それをきちんと拾う活動なども含めて、
はい、
行われるということなんですね。
そうですね。やはりこう、まあ、自然の素材を扱うという意味合いでは、うん、やはりこういった形でですね、まあ自然ではないんですけれども、その素材というものに対して、まあ、海、海岸に落ちてくる素材になってはきますので、はい、そこら辺の意味合いというものは非常によく考えていただく部分なのかなとは思います。
いや、深いですね。
そうですね。私も、まあ、今回のシーグラス、色鮮やかでとても綺麗ですし、女性の方、にもご好評いただける思いはあるんですけれども、やはりこう調べていくと、どうしてそのシーグラスっていうものが出来上がってくるのかを考えると、少し考えさせられる、そういった一面があるなと、非常に見てて思いましたね。
そうですね。私も今、はっと気づかされました。
そうですね。
これが流れ着いてくるにはどういう過程があってっていうことをね。
そうですね。
子供たちにもぜひ考えてもらいたいですよね。
角が取れていればいいんですけども、まだここまでこう角が取れていないものは当然、海岸にあれば、裸足で歩けば傷がつきますからね。
そうですよね。湘南地域にね、お住まいの方はもう海の近くに住んでらっしゃるので、安全な海一番望んでらっしゃいますよね。
は
い、
そうですね。で、私どもとしましても、やはりこう湘南村というのは、まあ、近くでですね、まあ、様々な活動っていうか、他業種の方々と、まあ、コラボレーションをして、ね、まあ、湘南村ならではの地域に密着して、まあ、小規模でも長く、こう、地域に根ざした活動を、お子様から大人まで、大人の方までですね、幅広く遊びながら学べる場所を提供していくっていう目的がありますので、ぜひ、今回もね、まあ、10月、11月と、まあ、続いていきますので、ぜひ、ご参加の方、できればと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます、
はい、
ただ楽しく作るだけではなくていろんなことを学ぶ、それが湘南村のね、
はい、
皆さんの目標でもありますよね。
そうですね、
はい、ぜひ参加していただきたいと思います、
はい、
もうすぐのね日程になりますね、
はい、
9月の19日ですね、
はい、
詳細については湘南村のホームページなどで確認ができますか、
はい、そうですね、それと、あと、レディオ湘南さんの方に、チラシというか告知の方も、入れさせておきますので、ぜひ、立ち寄った時には、撮っていただければと思います。
ぜひ皆さん、今回はシーグラスのワークショップ開催されますので、お子さんと一緒に参加してください。松浦さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は湘南村の村民、東京ガスエコモ株式会社の松浦雄二さんにお話を伺いました。湘南村住まいのレシピ。このコーナーは湘南村の提供でお送りしました。